弟兄姐妹们平安。
皆さんおはようございます。
这个世界呢有一个千古不变的道理。
この世には、昔から変わらない、こういう理屈がありますけど。
就是耶稣爱你。
それはイエス様が、あなたを愛しているということです。
在教会里面也有一篇道会不停的重复。
教会でも、毎回毎回、繰り返しお話しします。
就是今天我们的这段经文马太福音28章18到20节。
それはまさに今日のこの聖書箇所であるマタイの福音書28章18から20節です。
我相信大家已经听过 N 遍了。非常多次。大家听过非常多次了。
この聖書箇所からのそのメッセージというのは何回も皆さん聞いたことがあると思いますけれども。
可能会想说，哎，怎么又是这一篇道？
また今日もここなのと思う人がいるかもしれません。
可是这篇道是教会的基础。
しかしこの聖書箇所というのは教会の基礎なのです。
这篇道是让全天下所有的宣教士去到世界各地传福音的道。
これはすべての宣教師が世界各地に使わされるその元なのです。
这篇道也是初代教会的使徒们给我们的很重要的。一个模范。
またこの聖書箇所は初代教会の兄弟姉妹が私たちに与えてくださった素晴らしい模範です。
我们知道初代教会的使徒们，他们领受了主的命令，他们去到世界各地传福音。
皆さんもご存知の通り、初代教会の兄弟たちはこのイエス様の命令を受けて各地に赴いてきました。
而且很多地方并不是他们自己想去。而是神要他们去。
多くその使わされた多くの場所は彼らが自ら望んだところではないけれども、それでも彼らはそこに行ったのです。
而教会2000年来都一直遵守的这个使命。
また教会はこの2000年の歴史の中でこの命令をずっと守ってきました。
一个教会如果没有大使命的一个传承，这个教会它绝对不会成长。
もし教会にこの大宣教命令のこのビジョンというのがなければ、その教会は成長することができません。
而这个命令就是你们要去，使万民做我的门徒。
この命令というのは、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいということです。
我们来教会聚会，我们来听到，我们奉献我们的体力、我们的金钱、我们的服饰，都是为了这个使命。
私たちは教会に来て奉仕をして、集会を持って、また時間を割き、献金したりするということは、それはすべてこの使命のためです。
也只能是为了这个使命。
言い換えればこのためだけに、この使命のためだけなのです。
所以我们就知道传福音是非常的重要。
福音を伝えるということは非常に重要なことです。
在日本可能比较少坐巴士。
日本ではあまりバスを使う人はいないかもしれませんが。
但是我想在我们的家乡应该比较常有坐巴士的这样的条件。
皆さんの故郷ではバスを使う機会が多かったかもしれません。
不晓得大家有没有经历过我们在等巴士的那个这样的一个时候。
皆さんがそのバス停でバスを待っている時に。
然后巴士来了。
バスが来ました。
我们看到他，他看到我。
で運転手もが私を見て私もその運転手を見ます。
然后看了你一眼，那就走了。
でもその運転手がそのままバスを走らせてしまうかも
しれません。那时候我们就，他怎么对我视而不见？
そういう経験をしたら、どうして運転手は私のことを無視して行っちゃったのかと思うと思います。
我年纪小的时候非常的矮。我年纪小的时候非常的矮。
私は幼い頃背が低かったんです。
不怕大家笑话，我十二岁的时候大概只有130公分。
12歳の時に大体135センチくらい。
你站在巴士站，可能司机还真的看不到你。
バス停に立っていてももしかしたら運転手からはちょっと見えにくかったかもしれません。
我今天巴士那个司机没看到你就开过去，我们是什么感觉？
運転手がその目に入らなくてそのバスが行ってしまったらどういう気持ちになるでしょうか？
可能很多人想说，等一下，那个司机叫什么名字？那个公司叫什么电话？赶快打电话投诉一下。
もしかしたらそのバスの会社に、今バスを待ってたけれど、バス停で待ってたけど、バスが行っちゃったというふうにちょっとクレームの電話しようと思うかもしれません。
听起来好像很有趣，对不对？
そういうこともあると思います。
其实哦，不传福音哦， 就跟那个巴士司机是一样的感觉。
実はこの電動しない福音電動しないということはこのバスを走らせてしまった運転手と同じです。
明明有看到人，然后嘞假装视而不见，反正一个小屁孩一个。
人がそこにバス停に立っているにもかかわらずいなかったことにしてその無視してバスを走らせてしまうのです。
所以那但是这个没有搭上巴士的人呢？
しかしそのバスに乗れなかった人は？
他会不会说，不是我？他会不会说是我不想上车？
私はそのバスに乗りたくなかったのではなくて、
还是会说，你怎么不让我上车？
どうしてバスに乗せてくれなかったというふうに思います。
弟兄姐妹，很多时候啊，那个巴士司机被投诉都是巴士司机的错。
バスのその運転手にクレームがつくというのは、それはそのバス会社が悪いということになります。
而不是那个客人的错。
それはその乗客の過ちではないのです。
所以今天我要用这段经文来跟大家分享。
今日この聖書箇所から皆さんにお話したいのは、
身为基督徒，我们该有的福音使命。
私たちがクリスチャンであるからには、ある持つべきその使命というのは何かということです。
而且这是在我们生命当中必须持续一辈子的使命。
これはこの私たちが生涯持たなくては持ち続けなくてはいけない使命なのです。
不是我现在做，我以后就不需要做。
私は今これをやったからもう将来やらなくていいんだということではなくて。
所以我们一起来看。
見ていきましょう。
第一，
まず最初に
我们要去。
私たちは行って。
其实呢，有蛮多基督徒不太愿意向人传福音的原因，是怕自己没有好见证。
クリスチャンで、あまりこう福音伝道に積極的でない人は、が自分にいい証がないからだというふうに思っている人がたくさん。
在我在跟弟兄姐妹们交流的时候，往往都会有一些声音说，他们在职场上，或者是他们在他们的大学里面，都不太敢愿意让人知道，都不太愿意让人家知道他们是基督徒。
私はいろんな兄弟姉妹と話をしている中で分かったのは、多くの人が自分のいる学校や職場の中で自分がクリスチャンであるということを知られたくないというふうに思っています。
因为他觉得自己没有做好，怕上帝的名受到亵渎。
自分が良い行いをしていないから、神様の名を傷つけるのではないかというふうに思っています。
其实会说这句话的人，他是一个真正敬畏上帝的人。
実際にはこういうことを言う人は本当に神様を敬っている人です。
因为他敬畏神，所以他会有这样的担忧是非常的正常。
神様を敬うがゆえにこのような心配をするということは正常なことです。
所以有时候我也会鼓励他们，不要怕别人知道。
なので、その兄弟姉妹こういうふうに言います。その人に知られることを恐れないでください。
因为一方面我们可以警惕自己，不要去绊倒别人。
自分自身にが気をつけなくてはいけないのは人をつまずかせないようにすること。
另一方面，我们才会必须要让他知道我们是基督徒，我们才有机会把福音带给他。
またもう一方では、自分がクリスチャンだということをみんなに表すことによって、その周りに福音を伝えられるということです。
当然，传福音不能够只是用嘴巴讲。
もちろん。福音を伝えるということは口先だけで伝えることだけではありません。
我们传福音是一定要有行为来衬托我们的福音。
福音を伝えるということは行動を持ってそれを伝えていかなくてはいけないのです。
但很多人也会说，可是我真的不知道该怎么传。
しかし多くの人がどうやってそれを伝えていいのかわからないと思っていると思います。
通常我会说，那你要好好读圣经啊。
それを聞くと、じゃあよ聖書をよく読んでくださいというふうに勧めます。
可能会讲说，圣经读不懂。
聖書を読んでもわからないというふうに言われることもあります。
那你参加查经班啦、
啊。じゃあ聖書勉強会に出てください。
没有时间去参加查经班。
時間がなくて聖書勉強会に参加できません。
那你来教会听到啊。
じゃあ教会に来てメッセージを聞いてください。
实际上，真的不是做不到，而是我们常常没有想要去做。
それは、実は、できないのではなくてやる気がないのです。
不过传福音有一个很好的方法。
福音を伝えるいい方法があります。
就是让人上车。
それは、人をバスに乗せるということです。
啊，位置他要坐哪里，让他自己选择。
どこに座るかというのはその乗った人自身が決めればいいことで。
通常一个巴士的司机，只要有人都是不能够选择不让人上车的，他就不需要把门打开让人上来。
通常であればバスの運転手というのは、その乗客を拒むことはなく、ドアを開けてその乗客を、乗車させます。
可他也不能够去管客人要坐在哪里哦。
また運転手はその乗客がどこに座るかということは構わないのです。
不能够客人上车，哎，坐前面。
乗客が乗ってきたからあなたは前に座ってというふうに。
看到你年轻一点，哎，你坐最后面。
若い人が来たからあなたは後ろに行ってというふうには言われます。
我想遇到这样的司机，我们也想投诉一下。
もしこういう運転手がいたら、またクレームの電話がいってしまう。
司机的责任，停车，打开车门，让人上车。
運転手の責任というのはバスを止めて、ドアを開けて乗客をバスに乗せるということです。
然后做一件很重要的事。
またもう一つ重要なことをします。
专心开车。
それは運転に、専念するということです。
所以对基督徒来说也是如此。
クリスチャンも同じことです。
什么叫传福音？
福音伝道とはどういうことでしょうか？
传福音就是我们时常看到人就要停车。
福音を伝えるということは、人を見かけたら、バスを止めるということです。
把门打开，让人有听到福音，有进天国的机会。
そしてそのバスの扉を開けて、福音を聞いた人が天国に行く機会を与えるのです。
机会给了，你听不听，相不相信，那不是我们可以决定的。
機会を与えたから、その相手が聞くか聞かないか、信じるか信じないかというのは、それは私たちの責任ではありません。
因为神给人自由意志来做选择，所以人也要为自己的选择来负责。
神様は人に自由に選択するその権利を与えたので、なので人は信じるか信じないか自分で選べるのです。
而听到福音成为基督徒的人，
福音を聞いてクリスチャンになった人は、
他是什么样的一个基督徒，也不是我们可以决定的。
その人がどのようなクリスチャンになるかということは私たちが決めることではないのです。
因为圣经告诉我们，我们不过是负责撒种跟收割，而成长是在于神。
なぜなら聖書に書いてある通り、私たちの責任というのは種をまいてそれ収穫することであって、成長することは神様が責任を持ってくださいます。
但是上帝赋给我们的责任就是要去撒种跟收割。
神様は私たちに 種まきと収穫をする責任を与えています。
上帝给我们的责任不是我们来到教会坐在这边听到而已。
神様が私たちに与えている責任というのは、ここに座ってメッセージを聞くだけではありません。
而是将所听到的道带到呢，带给那些还没有相信的人。
聞いたそのメッセージ、御言葉をまだ聞いたことのない人に伝える責任を持っています。
神要我们踏出这个安乐窝。
神様は私たちがこの居心地のいいところから一歩足を踏み出すことを望んでいます。
将福音传给那些还没有相信的人。
福音をまだ信じていない人のところに届けることです。
如果真的不知道该怎么传也没有关系。
もし本当にどうやって伝えたらいいのか分からなくても、心配しないでください。
可是我们有没有努力的想要把人带来教会认识神。
私たちは、人を連れて教会に連れて、御言葉を聞かせようとしているでしょうか。
我们有没有真正的想要让人来认识耶稣，来认识这么美好的福气？
周りの人にイエス様を知ってもらい、この素晴らしい恵みを知ってもらおうとしているでしょうか。
另一方面呢，也有人说不敢传福音，是怕听到的人会觉得自己有毛病。
もう一方で、その福音伝道できない人というのは、周りの人に自分が変な人だと思われたくないからです。
既然会相信死人可以复活这样子的天方夜谭。
この、福音というのは、死人が死から復活するというその千夜一夜物語のようなものですか。
今天我们传福音的时候，我们跟别人讲说，你要相信耶稣，他已经从死里复活了。
もし、今日、ある人に、イエス様を信じてください、イエス様は死から復活しました。
通常呢，一个不信主人听到这句话，第一个反应是啊。
そういうの言われた相手のまず最初の反応はえっていう感じだと。
是我听错了，还是你有毛病？
自分が聞き間違えたのか、その言っている人がおかしいのか。
用一个比较中国常讲的话，这不科学。
中国人がよく言うのは、これは科学的にありえないというふうに言います。
可是你知道，就是因为不科学哦，相信才是一个神迹。
科学的でないからこそ、この信じる人が起こされるということ自体が奇跡なのです。
如果基督教信仰只是一个小小的新兴宗教，我想那个没有什么好说的。
もしこのキリスト教というのが小さな新興宗教であるのであれば、何も言えないんですけれども。
可是我们的信仰是传承了两千年的信仰。
しかし私たちのこの信仰というのは、2000年の歴史を持つものです。
我们要知道，从古到今， 是有几十亿的人相信耶稣已经从死里复活
了。昔から今に至るまで何億という人が、その死から復活したイエス様のことを信じています。
有成千上万的人愿意为了这个信仰去付出他们的生命。
また多くの人が、この信仰のために、殉教しています。
包括耶稣基督的使徒，几乎是每一个都是殉道。
イエス様のその使徒弟子たちは、ほとんどが、その殉教しています。
其实很多时候我们看不懂啊。
多くの時に私たちはそれは分からないんですけれども、
为什么他们会愿意为了这个信仰、为了耶稣基督去付这么大的代价？
どうして彼らはイエス様のために、福音のためにこのような大きな代償を払えるのか？
为什么耶稣的使徒、十二个使徒全部是殉道？
どうしてイエス様のその十二人の使徒が全員殉教したのか？
他们是亲眼看见耶稣基督的人。
彼らは自分の目で。イエス様を見た人たち。
如果他们没有看见耶稣全部殉道，那很奇怪啊。
もしイエス様を見なくて全員がその殉教したら、それは少しおかしなことです。
曾经有个知识分子在跟我聊福音的时候，
ある知識人と話をしていた時に、
他后来听一听讲一句话，也挺有趣的。
彼はこういうことを言いました。
他说存在就有他的道理在。
そこに、存在したというのであればその、理屈というのがそこにあるでしょうというふうに。
基督教信仰可以存在2000年绝对有它的不可思議的地方。
キリスト教というのは2000年その存在しているのでそこには、その不可思議ものがあるのです。
这些门徒所做的事情如果不是亲眼看见耶稣从死里复活那个才叫不科学。如果没有亲眼看见耶稣
もし、弟子たちがその自分の目でイエス様のことを見ていないのであればそれが、それは、科学的ではないということになります。
因为啊，太不符合人性了，太不符合人性。
なぜならその本当に人生の割に合わないからです。
所以保罗在罗马书一章十六节说：“我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的。”
ローマの福音書一章十六節に私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人を信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。
保罗讲这句话，我相信在当时那个年代，他们遇到同样的问题。
パウロがこのような言葉を残したというのは当時の人も同じような問題に直面したからだと思います。
到处跟别人传福音，说耶稣已经从死里复活了，然后到处遭人白眼。
どこに行ってもイエス様が死から復活したという、ことを伝えると、どこに行ってもそれに反対する声があったでしょう。
可是保罗他说我不以福音为耻。
しかしパウロは福音のを恥とは思いませんと言っています。
因为这个福音要救一切愿意相信的人。
なぜならこの福音が、救いを得させ、信じる人を救うからです。
相信耶稣是基督的人是有圣灵住在他的心里面与他同作见证的。
イエス様がキリストであるということを信じる人は、その人の中に住まわれた御霊がともにそれを証ししてくださいます。
特別如果我们本身不是基督教家庭长大的孩子，我们应该有经历过信耶稣之后，竟然可以相信耶稣从死里复活这样子的奇妙的态度。
特に、クリスチャンの家庭で育たなかった人が、イエス様を信じた後にイエス様が死から復活したということを、よくわかるのではないでしょうか。
而这当中最重要的是什么？最重要的是信心。
最も重要なのは何かというと信仰です。
我有一次跟我同学在辩论福音。
私は学生時代に同級生とその福音について話をしました。
我的同学非常的硬啊。
その相手は非常に態度が硬かったんです。
一讲两三个小时。
2、3時間その、議論しました。
还当着我面前骂耶稣。
また私の前でイエス様のことを罵しました。
哇，那是气的手脚都发抖啊。
私は本当に震えが来るほど怒りました。
可是你知道讲到后面他一句话。
しかし、彼は最後にこういうふうに言ったんです。
他说，其实你讲的挺有道理的。
あなたが言うのは とっても理屈が通ってるというふうに言いました。
可是我的想法也没有错。
でも自分の考えには間違いがないと思う。
所以我就问他说：“那你信不信？”
じゃああなたは信じるの？と聞くと。
他说：“其实就是五十五十啦，相信就相信就有，不相信就没有，就是这么简单。”
半々かな、信じるか信じないかそれだけというふうに言ったんです。
所以你知道信心哦，就好像一种容器。
なのでその、信仰というのは、一種の誉れです。
如果我们的容器是 一个碗，我们就只能装一个碗的水。
もしその私たちの信仰というのがこうお椀のような容器のものだとすると、そのお椀に水を満たすことができます。
如果我们是一个锅子，我们就可以装一个锅子的水。
もし私たちの信仰がそのお鍋だとすると、お鍋の量の水を満たすことができます。
如果我们是水库，我们就可以装一个水库的水。
もし私たちのその信仰というのが貯水池だとすれば、それだけの量の水をそこに入れることができます。
所以保罗说。福音要救一切相信的人，因为相信的人他不会觉得这个是不可能的。
なのでパウロは言いました。信じる人は、その救われるのです。信じないということは、それはないからです。
所以他听到这样，他听到别人对耶稣基督的质疑，他反过来说：神叫死人复活，为什么你们会当作不可信的呢？
なので、パウロは、その信じない人たちにこういうふうに言ったのです。神が死者をよみがえらせるということはあなた方はなぜ信じがたいこととされるのでしょうか。
其实这句话就很又有点像中世纪，就是明白地球是圆的人的那种说法。为什么你不相信地球是圆的呢？
それは、地球が、丸いということを信じている人たちに、言うようなことと同じです。どうしてその地球が、丸いというふうに信じるのでですか？
很多事情其实只是我们不清楚、不了解而已。
多くのことが私たちははっきりと分からないのです。
所以当今天我们要传一个充满福音的、充满信心的福音、我们自己本身也要有信心。
私たちが信仰にあふれた福音を伝えるためには、自分自身がその信仰にあふれなければいけません。
我们是不是相信我们所传的？
私たちは自分が伝えるものを本当に信じているのか？
我们是不是相信主耶稣他所说“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能够到父那里去”的这句话？
私たちは本当にイエス様がおっしゃった私は、道であり私を通らなければ父の身元には行けないという、その御言葉を信じているでしょうか。
如果我们相信我们就会把福音传给别人。
もし私たちがそれを信じているのであればそれを、その福音を、他の人に伝えることができます。
第二
番目
当作门徒、
弟子になる。
门徒呢以希腊文翻过来的含义呢就是学生。
ギリシャ語ではその弟子というのは、生徒という意味になります。
这就是好像一个学徒一样。
それは、生徒です、学生です。
就好像如果一个人他要成为一个厨师。
もし誰かが料理人になりたいと思うのであれば。
绝大部分呢他会找一个大厨然后在他底下当个学徒。
多くの人がその師匠になる人を見つけてそこで修行するでしょう。
等到他学到了这个师傅的本事之后他就可以出师。
そしてその師匠のそのやることを自分で身につければ独り立ちすることができます。
在新約聖經当中、主耶穌說、
新約聖書の中でイエス様はこのようにおっしゃいました。
我心里柔和谦卑、你们当负我的轭、学我的样式、这样你们心里就必得享安息。
私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。
你们当负我的轭的那个轭，实际上所指的就是谁掌权。
この首輝きですけれども、その首輝きが表すのは誰が主権を持っているかということです。
当我们今天负耶稣基督的轭，我们就是将我们的主权交给主耶稣。
もし私たちがイエス様の首輝きを今背負っているのであれば、私たちのその主権というのはイエス様のところにあります。
这时候我们的主人他就会来引领我们前面的道路。
そして私たちのその主が私たちの前の道を導いてくれます。
而一个主耶稣的门徒，他所当学的就是要负主的轭，然后学主的样式。
イエス様の弟子たちは主のイエス様のその首輝きを追ってそのイエス様のを学んだのです。
我们用一个比较简单的话来讲，就是让神掌管我们的人生，让我们能够更多的像耶稣。
簡単に言い換えるのであれば、イエス様に主権を明け渡せば、私たちはますますイエス様に似ることができる。
因为如果一个基督徒他没有耶稣基督的生命，
もしクリスチャンにそのイエス様の命がないのであれば、
他没有将神放在生命当中最重要的那个位置上的时候，
イエス様をその人生の最も良い場所に置かなければ、
主耶稣说。这样的人是不配当我的门徒。
そのような人は私たちの弟子とは 呼ばれないと言いました。
另一方面，主的命令呢是要是告诉我们要去使万民做门徒。
主の命令というのは、すべての国の人を弟子としなさい。
万民所指的就是没有国境。
あらゆる国の人々ということは、それはその国境がないということです。
凡有福音需要的地方，都是我们需要去的地方。
福音を必要としている場所があるならば、それは私たちが行かなくてはいけない場所です。
所以教会常常会讲要宣教，要宣教。
教会では宣教しようしようというふうに言います。
不要把宣教看得好像是一个非常大的宏图。
その宣教というもの大きなタイトルのように思わないでください。
其实宣教讲明的就是传福音。
この宣教というのはまさに福音を伝えることです。
今天我们想要宣教，就是我们想要去传福音。
この宣教は私たちが福音を伝えることです。
而所谓的宣教，不是说眼睛看到的就永远都是很远的地方。
また宣教という言葉を聞いて、それは非常に遠い場所のことを指すのではなく、
往往我们要先看到是我们离我们最近的是哪里，离我们最近的是谁。
私たちから最も近い場所はどこか、私たちから最も近い人は誰かということを考えなくて。
我们自己身边的人都没传，我们怎么样去传给远方的人？
私たちの周りの人にまだ福音を伝えていないのに、どうして私たちは遠いところに福音を伝えに行くことができるでしょうか？
所以宣教是要从近处到远处。
なので、宣教というのは近くから遠くへ。
要从自己的民族到其他的民族。
自分のその同胞からまた他の国の人々へ。
可是我们一定要记住，它是没有国境的，没有所谓的限定在哪里的。
覚えていてください。それには国境がないので、どこだというその境はないのです。
而是上帝要我们去哪里，我们就去哪里。
神様が使わされるところに私たちは行くのです。
就好像初代教会的门徒，神跟他们说你们要去哪里，他们就去哪里。
初代教会の弟子たちと同じように神様がここに来なさいと言ったら彼らはそこにいたのです。
所以我们正要学习让万民成为主耶稣的门徒。
そして全ての人をイエス様の弟子にするのです。
我们不要自己去限定一个国界。
なので自分自身でその境を定めないでください。
而是让有需要的人都能够来到耶稣基督的面前。
必要な人すべてがイエス様の御前に出られるようにしてください。
第三。
三番目。
凡吩咐的都教训他们遵守。
私が命じたことをすべて守るようにしなさい。彼らを教えなさい。
其实呢，要教导人不是一件很容易的事。
人を教えるということは簡単ではありません。
所以一个老师呢，他如果没有两把刷子哦，很难有学生愿意听他说。
なので、あまり教えるのが上手ではない先生がいたとしたら、その先生は、学生に、何かを学ばせるということは非常に難しいのです。
一般来说呢，一个好老师会有两种特，会有一种特质。
いい先生と呼ばれる人たちにはある種のこう特徴があります。
他不是那种单单只是用嘴巴去告诉别人你要怎么做。
そういう先生たちは口でこうしなさいと学生たちに言うだけではなくて、
而是言传身教。
それを身をもってその生徒たちに教えるのです。
小时候读小学的时候不乖常被老师打手心。
小学生の時に先生の言うことを聞かなくて打たれします。
现在不可以了，现在打了要被告了。
今はその体罰というのはいけないんですけど。
其实我那个老师也挺不错的，打完手心之外给我呼一呼。
その先生もぶった後にはその慣れてくれたりしたんですけど。
然后对你非常好。
またあなたに私にとっても非常に良くしてくれました
。在课堂上把你骂的要死。
しかしその教室では怒られました。
私底下会找你去他家吃饭。
しかしその学校から離れれば一緒にご飯を食べたりしました。
这样恨都恨不起来，你知道？
なので恨むこともできないのです。
你知道一个好的老师哦，他不会只是用嘴巴讲。但是他会让你能够感受到他是真的在关心你。
いい先生というのは口先だけで教えるのではなくて、本当に相手のことを思っているということを分からせます。
而且一个好的老师，他所讲的跟他所行的必须要一致。
またいい先生というのは原稿が一致していなくてはいけないのです。
因为这样才会有人愿意跟嘛。
そうすればそういう人がその人に従おうと思います。
如果有一个人跟你讲说你要去传福音。
もし誰かが宣教福音を伝えに行ってくださいと言って、
那你问他说你去不去？
じゃああなたは行きますか？
そう、不去。
私は行きません。
那你去不去？
もしその人がそう言ったらあなたは行くでしょうか？
当然不去啊。
もちろん行きません。
所以我们今天告诉别人要做什么时候，我们自己要先做。
なので、誰かに何かをしなさいという時にはまず最初に自分がやらなくてはいけないのです。
主耶稣呢将门徒带在身边三年半的时间。
イエス様は弟子たちと3年半の時間を過ごしました。
就是用言传身教的方式来培育门徒。
身をもって教えるという態度を持って弟子たちを教えました。
我们仔细看新约，你会发现主耶稣很喜欢用比喻。
新約聖書を読むと分かるようにイエス様はたくさんの例え話を用いました。
而且用完比喻的时候，有时候也是还会不让人知道他的比喻到底在讲些什么。
しかしその例えは、相手に、どんな話をしているのかよく分からない時もありました。
因为有许多人哦，听完比喻之后就把它当成是这种饭后茶水，听听就算。
多くの人はイエス様のそのメッセージを聞いて、もうそのまま、聞き流してしまいました。
什么叫做星期天的基督徒？
サンデークリスチャンという言葉を聞いたことがあるでしょう
か？就是把道当成是饭后茶水，听听就算。
それは、そのメッセージを日曜日に聞いて、それを聞き流してしまう人の。
在主耶稣那年代，这样的人非常的多。
イエス様のその時代にはそのような人たちがたくさんいました。
可是你会发现，这些人当中会有一群比较特别的人。
しかし、その群れの中にも、一部は特殊な人。
就是跟真正跟随耶稣的门徒。
それは本当にイエス様に従っていた弟子たちです。
他们跟别人差别是听完以后，他们会跑去问耶稣说：“夫子，你刚才所说的比喻是什么意思？”
彼らはそのイエス様のメッセージを聞いた後にイエス様のところに行って、さっきの例え話はどういう意味ですかというふうに聞きました。
而主耶稣就会讲一句很妙的话。
でイエス様は、妙を得た話をしたんです。
这些道理只让你们知道，不让他们知道。
それはあなたたちだけに教えて彼らには教えないというふうに言ったのです。
然后亲自告诉他们这个比喻的意思是什么。
そして自らこの例え話のその意味が何であるかということを教えました。
所以大家可以想想看，这些门徒跟了耶稣三年半的时间，这位耶稣是什么样的一个人？他们难道不知道吗？
なので、イエス様と3年半過ごした弟子たちがイエス様がどんな方だかということを知らないわけがないのです。
如果这位耶稣他所传讲的跟他所做的不一样，这些门徒会不会死心塌地的跟随他？
もしイエス様が話すこととイエス様の行動が別であったら、弟子たちは従っていたでしょうか？
因为主耶稣所传讲的，他一一的用行动来表现出来。
イエス様は、イエス様が語るその話、メッセージを、一つ一つ実践していました。
有谁看过一个教授替学生洗脚的？
どこの大学の教授が、学生のために足を洗うでしょうか？
有谁看过一个君王从龙椅上走下来替别人洗脚的？
どこかの王様がその玉座から降りて、他の人のために足を洗うでしょうか？
主耶稣亲自用行为告诉他们，上帝的恩典怜悯有多大。
イエス様が自ら神様の愛と憐れみがどのぐらい大きいかということを表したのです。
上帝的愛有多深？
イエス様、神様の愛がどのぐらい深いのかということを表しました。
所以不论是初代教会或者是现代，
初代教会であれ、今の教会であれ，
很多时候我们往往会有一些错误的观念。
多くの時に間違った考えを持ってしまいます。
好像信了耶稣以后就什么事情都不用做了。
イエス様を信じた後にはもう何もしなくていいという間違った考えを持ちます。
其实这样的心态有时候会让还没有相信耶稣的人一种错觉。
このような考えというのはまだイエス様を信じていない人たちに誤解を与えます。
好像基督徒都不用努力就可以过那种饭来伸手、茶来张口这样一个这样子的生活。
クリスチャンになれば安穏と何も心配しないで過ごせるのかというふうに思ってしまうのです。
可是圣经告诉我们，我们就好像是在赛场上赛场上去奔跑的这些选手。
しかし聖書には私たちは競技場で競争するその選手のようだというふうに書いています。
要向着标杆直跑，得神要给我们的赏赐。
目標に向かって走り、神様が与えるその報酬を得るのです。
救恩是白白的恩典，没有错。
救いというのはただで与えられました。
只要我们愿意相信，上帝就给我们。
私たちが信じようとすれば、神様は与えてくださいます。
可是将来我们得不得赏赐，那就是靠我们的努力。
しかし将来私たちがその報酬を受け取れるかというのは、今の努力にかかっています。
这个努力并不是说我们一定要做些什么。
この努力というのは、私たちが何かをしなくてはいけないということではなくて、
而是我们要敬畏神，要依靠神。
私たちが神様を敬い、神様 を礼拝すること
です。要操練我们的信仰。
私たちの信仰を訓練します。
我们才会愿意遵守神的命令，我们才愿意顺服神的旨意。
私たちが神様の命令を守り、神様の導きに従うのです。
弟兄姐妹，很多时候我们要回来，常常回来回想耶稣基督他为我们做了些什么。
イエス様が私たちのためにどんなことをしてくださったかと。
这个。
してくださったかということを考える。
这个时候你会发现主耶稣他为我们付出了无与伦比的代价。
イエス様は本当に計り知れないくらいの大きな代償を払ってくださいました。
因为他是在我们还付不出任何代价的时候，他就先为我们付出了生命的代价。
私たちがまだ何の代価も払わない時に、イエス様は命の代価を払ってくださいました。
一个纯洁无罪的人担负了我们所有的罪。
清いお方が私たちのために代価を払ってくださ
いました。他为什么这么做？
どうしてイエス様はそうされたのでしょうか？
就是要让我们看见他是如何的遵从上帝的命令。
それは、イエス様が どのくらい神様の命令を守られているかというのを私たちに分からせるためです。
他以身作则，让我们明白我们要顺服神的旨意。
イエス様がこうしてくださったので、私たちがそれを分かり、神様の、その命令に従うのです。
所以基督徒的福音使命就是去。
クリスチャンのその福音の使命というのは行ってということ。
我们要踏出去，使万民做主的门徒。
私たちは行って、すべての、あらゆる国の人々を弟子とするのです。
主耶稣他用生命来教导我们要遵守这个使命。
イエス様は命を持ってこの、命令を守るということを教えてくださいました。
因为这对我们来说，或者是对万民来说，都是同得福音啊、同得福气的好事。
これは私たちだけではなく全ての人にとってのその恵みの証です。
也是主耶稣托付给他门徒最重要的一个命令。
またイエス様が弟子たちに与えた最も重要な命令です。
所以弟兄姐妹，我们真的要好好的传福音。
兄弟姉妹の皆さん、私たちはよく福音を伝えていかなくてはいけないのです。
自觉自己不会传福音的人，就学着怎么样传。
まだ福音を伝えることができない人はどうやって伝えたらいいのか学んでいってください。
不要给自己那么多，不要给自己这么多借口，总是说我不会传。
いつもいつも私にはできないという言い訳をしないでください。
耶稣爱你，总会说了吧？
イエス様が私を愛してくださるというのは言えるはずです。
有很多的福音，真的就是一句话。
多くの福音というのは一言で言えます。
就让人来到上帝的面前，就是耶稣爱你，为你舍己。
多くの人の前にいてイエス様はあなたを愛していますというふうに伝えるんです。
这是我们可以带给天下万民的福音。
これが私たちがあらゆる国の人に伝える福音です。
所以我们去祷告。
お祈りします。
我们在天上阿爸父神。
天の神様。
我们真的是寻求主你的面。
私たちはあなたの教えに従います。
求主帮助我们，让我们能够懂得怎么样来传扬主你的福音。
あなたの福音をどのように伝えたらいいか教えてください。
从近处到远处。
近くから遠くまで。
从我们身边的人到世界的万民。
身の回りの人から世界中の人に。
让我们能够一起来为主你做工。
主のために共に働き。
让我们真的是能够承受主你福音的使命。
私たちがその使命を担うことができますように。
我们将祷告奉耶稣基督圣名。
イエス様の名によってお祈りします。
アメン。